ちょっと前の用事がありまして遅くなって申し訳ありませんでした。先月は韓国に行っておりまして、この祈り館に来れなかったんですが、韓国で、自由北朝鮮週間という行事がありました。20回目だったんですね。アメリカのスザンヌ・ショッティさんたち、北朝鮮自由連合という組織があるんですが、まあ、スザンヌさんはクリスチャンの方でもありますけれども、と、それから韓国の、自由北韓放送のキム・ソンミンさんたちが、20年前から、最初は1週間じゃなくて1日で始まったんですけれども、アメリカの議会で北朝鮮人権法を通そうということで、ワシントン DC でやりまして、その後ソウル、ワシントン DC と、繰り返し行ったり来たりしながら、行事が持たれていて、この間コロナでリモートでしかできなかったんですが、今年は9月に1週間行事が持たれました。実は私はその日本側の、形だけではあるんですけど実行委員長ということにもなっていてですね、でそこに行ってまいりました。でさまざまな北朝鮮の人権の課題について話し合ってきたのですが、韓国政府がかなり立場を変えて、人権問題、あるいは韓国人の拉致問題について積極的に取り組むということがあって、亡命してきて韓国で亡くなったファン・ジャンヨプさんという北朝鮮の最高幹部の一人がいるんですが、その方のお墓がテジョンにありまして、国立墓地ですね、韓国軍の兵士などで亡くなった人が祀られるところですけれども、そこにファン先生のお墓もあって、開会式はそのお墓の前で、開かれたんですが、私もそこで挨拶をしたのですけれども、韓国の統一院の長官のメッセージを統一省の室長が来て代読をしてくれました。政府も一体になって人権問題を取り組むということでした。そこでソウル宣言というものが出されたんですね。実は私が草稿を書いたんですが、毎年ソウル宣言、松日本宣言というのをこの間ずっと出してきたんですが、そこでソウル宣言でも取り上げたんですが、日米韓の首脳が拉致問題を含む人権問題に真剣に取り組むと、先日のキャンプデービッドでの日米韓首脳会談で宣言したと、それを引用しました。で、日米韓で、拉致を含むとちゃんと書かれてるんですけど、人権問題に取り組むということが宣言されて、この間韓国はちょっと足並みが揃っていなかったんですが、三国の首脳の足並みが揃ったと。そして4つのことを要求したんですけれども、1つ目は緊急の課題をまず解決しなくちゃならないと。拉致被害者をすぐ取り戻さなくちゃいけないということもその緊急の課題に入れてもらったのですが、中国にですね、このコロナ禍で、中国にパスポートを持って入って、しかしその間、外交官とか貿易関係者とか保衛部の人とか一般の労働者とかで、賄賂を求められたり、あるいは上納金を求められたりするんですね。それが払えなくて逃げた人たちがいる。逃げたけれども逃げきれなくて中国のの公安に捕まって、中国の留置所にいる人たちが2600人ぐらいいたんですね。だから脱北者、自分で北から逃げた脱北者とは違って合法的に中国に来て、そこから逃げようとして失敗した人たちですね。だから逃げようとして失敗したということですから、戻ったら拷問にかけられて、収容所に入れられるか、悪ければ処刑される危険性が高い人たちですね。で、その人たちを強 強制送還するなと、韓国に送れと。韓国政府も今積極的に中国に対して圧力をかけて韓国に送れと言っていたんです。で、私たちもその2600人を韓国に送れということを決議しました。それが、まあ、拉致問題やその2600人の中国で捕まった北朝鮮人の問題ですね。で、2番目は人権問題を理由に制裁をかけてほしいと。今まで核問題では制裁をかけてきました。日本だけが拉致問題という人権問題を理由にして制裁をかけているんです。しかし国際社会は国連の北朝鮮人権調査委員会の報告書が出て人道に対する罪だと規定して責任者を国際刑事裁判所に訴追するべきだという報告書が出ましたけれども、強制力はないです。強制力を持っているのは国連の中では安保理事会だけなんですが、その安保理事会で北朝鮮に対する今厳しい経済制裁がかかっていますが、その決議は理由は核ミサイル問題なんです。人権問題は入っていないんですね。まあ、前文のところにですね、人道的な問題にも、配慮するということは入っていてですね、日本政府はそれに拉致問題をはじめとする人道的問題と入れようとしたんですが、中国が反対して拉致問題をはじめとするというのは入らなかったとかいうこともあったんですが、しかし本文の中の理由のところには人権問題は入っていないと。でも、核ミサイル問題ももちろん重要な問題ですが、人権問題もそれと等しいぐらい重要な問題だから制裁の理由にすべきだということをそこで決議しました。そして3つ目は北朝鮮でまた飢饉が起きつつあると、そういう状況の中で人道支援の必要があることは認めるが、人道支援の条件は人権問題の改善にすべきだと。人権問題の改善という条件付きで人道支援をすべきだ。その中には拉致被害者が帰ってきたら人道支援をするという私たちの運動方針も含まれるわけです。で、4つ目は、先ほど言ったキャンプデービッドの日米韓首脳の宣言の中にもあったんですが、韓国による自由統一を支援するというふうに三国の首脳が宣言したので、北朝鮮自由週間は自由統一こそが最終的な人権問題の解決だとずっと言ってきましたので、三国の首脳が自由統一を支持すると言ったのは初めてなんですね。安倍首相は2013年に韓国の雑誌とのインタビューで自由統一を支持すると言いましたが、しかし、パク・クネ大統領と一対一できちんと会うこともできないで終わってしまった。日米韓の首脳が集まって、人権問題を解決し、そして最終的には韓国主導の統一をすべきだと言ったのは初めてのことです。ほとんどキャンプ・デービッドの報道で、ニュースになりませんでしたが、画期的なことが起きていたので、それに合わせて、北朝鮮のにいる人たちが主人公になるような統一のビジョンを準備しておくべきだという、まあ、4つのことを決議してきたのですが、その日米韓そして脱北者のさまざまな人権 NGO が集まっている席で、まあ、結果的に私たちの運動方針が支持されたということであります。人権問題を理由に制裁をかけるべきだ。日本だけが今それをしていると。そして人権問題が改善したらば改善することを人道支援の条件にすべきだと、民間でできることを少しずつやって、政府の水面下での交渉を支援しようというふうに今思っています。もちろん拉致再確保本部の幹部の人たちに会っても、あるいは官房長官などに会ってもですね、何をしているかは絶対教えてくれません。私も聞かないですし、私が要求しているのは漏れないようにやってくれということです。 漏れたら潰れる可能性が高まります。水面下で交渉しているときにはですね、めぐみさんが生きているとかそういう話を北朝鮮がせざるを得ないんです。そしたら何くれるんだと。でもそのことを表で言える権限があるのは金正恩氏だけなんです。そういうことを言ったということをちょっとでも漏れたら交渉に来ている人が立場がなくなる。でもそういう交渉をしないといけない。そういう交渉をした後総理が平壌に行ってこないといけない。お互いに人道支援というけど一体どれくらい出すんだと、こちらは本当に返す気があるのかというような話は、終わった後記者会見をするような公式の局長級協議ではできないです。そういうことが終わった後公式の局長級協議などがあって、そして首脳会談になるんだと思います。まだその公式の協議ができる段階になっていないということがニュースがない大きな理由だと私は思っていますけれども、そのことと何もないということはイコールではない。さまざまな情報や、まあ、公式の媒体での北朝鮮の報道などを見ても何もないということではないと。一番の証拠は5月に土曜日に土曜日の午後2時半に岸田総理が私直轄の協議を行いたいと思いますと言ったら、月曜日の朝一番で日朝が会えない理由はないという返事が来たということです。北朝鮮で外交問題、まあこれ繰り返しも言ってるから皆さん何回も聞いてると思いますけど、外交問題に関わることは金正恩総書記の決裁なしにできないんです。土曜日の午後から日曜日にかけて決裁をもらったんです。それは土曜日に岸田総理が何か言うかすぐ報告しろという命令が出てなければこういうことは起きないです。去年の10月に岸田総理が拉致問題は時間的制約のある人権問題だと言って、その後人道問題だという言い方をしましたけども、その意味が北朝鮮に伝わって、5月に岸田総理がもう一回何を言うのか、多分誰かがあの会場に来ていたんです。で、テープを取って、すぐ朝鮮語に翻訳しなきゃいけませんから、朝鮮語に翻訳して、平壌に送ったと。で、北朝鮮も土日は休みなんですね。原則的にはですね。特に最高指導者は休んでるわけですよ。でも最高指導者の決裁なしには返事できないですから。そして最高指導者が事前に持ってこいと言ってなければ、休みの時に報告できないですから。その後、北朝鮮の公式メディアでいろんな日本研究所の研究員とかいう人が拉致問題を解決したと言っていますけれども、それはもう一切そういうふうに言えという決裁は前から出てるから同じことを言ってるんです。前と同じことは新しい決裁はやらないんです。でも会えない理由がないというのは新しいことですから、最高指導者の決裁をもらわなくちゃいけないんです。特に外務次官の談話を見ると岸田総理の発言を引用してるんです。拉致は解決済みだということを書いてありますけれども、岸田総理が東京のある集会でこう言ったと言ってるんですけど、東京の集会は拉致を解決せよという集会ですから、私たちが主催した集会ですから、解決済みだったらそんな集会での発言引用しちゃいけないわけですよ。何らかのコミュニケーションがすでに あると、出なければこういうことは起きないです。でも問題は漏れないようにしてほしいということです。小泉訪朝の時は1年以上全く漏れない形で裏交渉がありました。当時拉致問題一番一生懸命やってた安倍晋三さんは政府の内閣官房副長官でしたが、全く知らなかったです。それくらい限られた人数だけでの裏交渉があったんですね。で、まあ、分かりません。分からないですけども、漏れないようにやってほしいということだけは私は 申し上げていて、そしてしかし結果には私たちも意見を言うと、何人かだけは帰ってきた、あとは合同調査委員会で調査をするということは絶対受け入れられないと。今回残される人がいたら、その人たちは本当に絶望してしまうんじゃないかと。認定者も未認定者も含めて全員一括して帰ってこなくちゃいけないと。ただし日本政府の拉致解決の定義は全員帰国だけじゃないんです。3つあるんです。全員帰国と、これは認定未認定両方ですけども、2番目が真相究明と、3番目が実行犯の引き渡しなんです。で、本来なら国際法上不法行為ですから賠償があるべきです。それ日本政府はそれを言ってなくて3つ言ってるんです。で、私たちは1だけ実現すれば人道支援に反対しないと言ってるんです。拉致問題が解決すればとも言ってないんです。まず緊急なのは今生きている人たちを一日でも早く取り戻すことだからです。岸田総理も全く私たち同じことを考えて歩調を合わせて、去年の10月から新しいアプローチをしている。拉致問題だけに時間的制約という言葉をつけているんです。核問題、ミサイル問題も解決しなくちゃいけないと。拉致と核とミサイルを解決して国交正常化するというのが今までの言い方だったんですけども、それは言いながら、その後ろで拉致問題だけに時間的制約のある人権問題、人道問題と言ってるんです。その理由はご家族は高齢化しているからと言っています。それを公開的な席では安倍さんも菅さんも言わなかったです。だから北朝鮮はこれは何だと思って、岸田さんが2回目も言うのかと言って、10月に続いて5月を注目していたとしか思えないです。11月にもう一度今年2回目の国民大集会を今計画しています。そこで岸田総理がまたどんな発言をするか、北朝鮮はまたそれをどう見るのか、政府も真剣に考えて言葉をまず選んでいると思います。岸田総理は去年の10月の自分の発言は金正恩委員長に対するメッセージだと言っていました。メッセージを出したら返事が来たんです。岸田総理は核問題と拉致問題は別次元で扱うとも去年の10月に言ってました。拉致を先にやるという意味です。まだ私もそれこそ人間ですから全部のことは分からないし、民間人ですから政府のやってることも分かりません。ただ40年ぐらいやってますので、なんとなく流れが少しずつ少しは分かるという段階です。でも神様の手が動いてるんじゃないかと、すべてのことを相反叩くで益となることを私たちは知っていますと、そのすべてのことは私たちがそのすべてがどこまですべてなのかもわからないのですが、神様はそれを全部働かせてくださっているんではないかなと。だからこそ私たちは人間ですから、できることや知っていることが限られていて、わからないことの方が多いんですが、神様、全能の神様が最善に、そして一刻も早く解決してくださるように続けて皆さんと一緒に祈りたいというふうに思います。ありがとうございました。